はい、じゃあそしたらですね、従業員への信頼っていう、トラストインエンプロイーズというのが
そう
ありますね。
ですね、
これはどういう意味なんでしょうね。これは面白そうですね。
はい。あ、そう
じ
です
ゃあ、説
ね。
明をちょっとお願いします。
まあ、これは従業員を一人前な責任のある大人として扱うことですね。
僕らは子供として扱われてるんですか？
あ、そう、日本では実はそれはよくあるわけですね。
はい、じゃあそしたら僕
ま
は大好きな例をちょっと説明してください。
あ、そうですね。はい、
日本に来たサンプル。
あ、そうです
はい。
ね。はい、まあ、日本で初めて水泳プールに行った時には非常に驚きの出来事がありました。みんなが急に全員プールから出たわけです。でも、なんか事故があったかなんか、何か人は大丈夫かとか、すごく私が心配して、日本人の友人に聞いたら、あ、それが普通、もう定期的にやってる、みんなを休んでもらうために。まあ、それを聞いたら大驚きで、アメリカではスイープールではそういうことを全然しないからですね。自分が疲れてるのであれば自分の責任でストップすべきですね。
そりゃそうですね。
そうですね。なんか強制的にみんなが、例えばちょうど良い勢いになった時の途中でストップしてもらうのは全然ないんですね。
なるほど。まあ僕らは日本人で育ってるんで、それそもそも子供扱いされてるって多分気がついてないけど、なんかすごい無駄が発生してるんですよね、それで。
そうですね。
例えばまあ思い起こしてみると、例えばこうカップとか自販機で買うても、暑いので、やけどに注意してくださいとか、そんな当たり前やねんみ
そう
た
です
い
ね。
な。でも書いてあるよね、
そう
それ。
ね。
他に何か例あるんですか、それ。
そうですね。私は毎回日本でエスカレーターに乗るときには、すごくなんか苛立ちを感じるのは、よくなんかレールを手で掴んでください。そばにいる小さな子供の手に取ってくださいとか言われるんですね。アメリカのエスカレーターにはそういうのはないんですよ。
そういえば言われたことないですね。
そうですね。
UK でも言われたことないですね。
全然ないんですね。いや、全部自分の責任ですね。
そりゃそう
で
や
も、
で。
例えば母親だったら、もう誰でも言われなくても、そういった場面で子供の手を取るでしょ。それはお母さんの自然な行動だから、もうなんかそういう録音されたメッセージから言われる必要はないじゃないかといつも思うんですね。
大人やもんね。なんか会社のルールでもめっちゃそんなんありそうですよ
そうです
ね。
ね。なんかまあ、組織にはよくある問題としては、何かの問題があったときに対策を打つでしょ。その対策の奥はルールとか手続きとか書類を記入する。でも、時間が経つと、そういったようなものが山のように蓄積してしまって、みんなの負担になってしまいますね。
そうっすよ
まあ、
ね。
どんな組織、どんな国でもそういう傾向がありますけど、日本は特にそうなりがちですね。
わあ、そうっすね。な
そう
ん
です
か
ね。
ね、そのね、技術的にもね、なんか例えば PC の扱いとかで、その持ち出したらいけないとか、そのなんかこの機種のこれを買わないといけないとか、メモリは何本までしか積んではいけないとか、
いろんなルールですね。
そんな、
もう本人に任せたらいいじゃないか
もう
と思い
そうっ
ます
よね。めっちゃ
ね。
めちゃ子供扱いですよね。
そうですね。そういう
はい。
のが結構日本では多いんですね。
なんかね、承認とかそんなことかな、まあわからないですけど。はい。じゃあ
だ
次
か
ど
ら
う。
そういう
は
ような承認プロセスとか、意思決定プロセスとか、お役所的なものとか、書類とかをできるだけスリム化して、本当に必要なものだけに絞った方がいいですね。でも、そうでないものを、まあ、本人の責任にして、みんなが責任のあるちゃんとした一人前の大人だから、大人として扱って任せた方がいいですね、そういったものは。
そうよね。
考えると、性悪説をやめて性善説にしましょうということですね。
そうですね。確かにね、マイクロソフトとかでも、なんかすごいセキュリティのアタック、世界で一番されてるんですけど、
ああ、そうでしょ。
僕ら自分の PC 持ってピシッて繋いでも全然問題ないんですよ。Mac でも別にいいし。で、それで、例えばファイアウォールとかも、ものすごい閉じてるとか全然なくて、そんなブロックも全然されへんですね。だからそういうの、多分、なんか信頼っていうやつなんでしょう
そ
ね。
うですね。従業員に対しては。そうです
で、
ね。
多分それで全く、なんか事故がゼロかっていうと、多分そうでないんですけど、 仕方がないですよね、うん、そんな恋になんか盗もうと思ったら盗めるしみたいな、
うん、
それもちゃんとした従業員雇った方がいいんじゃないですか
ね。そうね、はい、そうね、そ従業員のそうね、そちらの方に力入れるんですね、はい、ね、
でなんかこんな写真もちょっとありますね。
あ、そうですね、顧客から言われたのは、うん、もうあの何かの承認プロセスに必要なハンコを打ってもらうには、うん、もうまるでスタンプラリーをやってるような感じだそうです考えると結構そうなりがちですね、うん、日本企業は
めっちゃありますよね、もう承認だらけですよ ね、
で、
すね、
でもよく驚くのは、うん、こういう例えば100ドル の、うん、あの趣旨は、うん、組織の結構偉い人までに承認される必要があるんですね。
100ドルね。
そうですね。100ドルはあのそうですね、なんかとても低いあの
そうですよ、ね、
あの何ていうかバリューで。
ですよね。
あのまあアメリカの場合は、まあ一人の一番下のマネージャーが自分で承認してもいいようなものは、うん、もうかなり上に上がってしまう。でもよく顧客のあのことを見ると。うん、役員の方が上がってきたものの承認の消化だけですごく忙しくなって他のことをいか、あのこなすことできない人で、でも考えるとそういった役員の方があの企業の頭脳としてすごく重要ですので、そういった役所的なことで彼らの時間を費やしてしまうのはすごく無駄と思いません？
うん、もうめっちゃ無駄ですね。
そうですね。
もう生産性大破壊ですよね。
そうですね、はい。
だって下から下というかチームからしてもそのスタンプラリーを待ってる間これ待たないといけないですから、ね、
そうですね、待ちの無駄です。待つですね、はい、はい、うん、そうですね、はい、実はうちの顧客があの日本人でシリコンバレーに5年間駐在していたマネージャーですね。でも彼が日本に戻ってきて、うん、戻ってきて数週間経ったところで、うん、私は日本を訪問しました、うん、そして一緒にディナーを食べて、うん、その時にあの、まあ、日本に戻ってどうですかとか、うん、まあ、日本に戻って食べ物おいしいしとかというのはあったんですけど、うん、だいながらすごく残念だと思っていることが一つあるとおっしゃったんですね、うん、
なるほど。
でもどういうことなのかというと、うん、考える時間がないということです、うん、なぜかというと日本に戻ると、うん、もうそういう承認プロセスのいろんなあのすごく役職的なものがあったりとか、うん、あんまりにも多いあの会議があったり、うん、それに部下からのほうれん草要するに、まあ、あの部下はもうその自立しているのではなくて指導待ちですので、まあ、指導を依頼しに来る。でもそれに対応するのは時間かかってて考える時間は全くなくなった、うん、でもこの方がすごく頭のいい、うん、あの開発の専門者で、うん、もう考えてほしかったですね、うん、企業のために。でも考える時間がなくなったそうです。
そう、反抗するのに全てのエネルギーを使ってます。
そうね、でもそれは彼のせっかくの能力の無駄ですので、うん、本当にもったいないと思いました。 それを聞いたら、うん、そう、でもそういうあのなんか考える時間がなくなることによって企業はどれほど損しているか、
うん、
とても大きいですね。
相当無駄ですよね。だってなんか100回やってもし仮にね万が一1回なんか問題が起こるとするじゃないですか、
うん、
ね、でその1回を防ぐためにその99回をすごい時間をかけるわけじゃないですか。
そうですね、そういう価値が本当にあるかどうか
あるかどうか、1回失敗したいんじゃないですかねって感じ。
そうですね、でも1回の失敗からリカバリーすることは可能ですので
そうですよね、リカバリーする案があればいいんじゃないですかみたいな。
そうですね、
ね、だからこういうのってすごく生産性を破壊してると思うんですね。
そうですね、
じゃあ推薦事項いきましょうか、
は
い、どうですか。
そうですね、はい、まあ、自分があの組織の中でこういうことできる地位にいれば、うん、もう承認プロセスとか手続きとか役所的なものを外れるように努力することが良いんですね、
うんうんうんうん、なるほどなるほど、そうですね、あのね、そういう意味で言うと僕らもやってるんですけどバリューストリームマッピングって最高です。
あ、そうですね、そうでしょうね、はい、はい、
だからバリューストリームマッピングは何かのアイデアを思いついてから例えば本番環境にデリバリーするまでを、うん、まあ、見える化して、もともとなんかねトヨタを観察した人が作ったらしいんですけど、うん、だからそういうのをみんなで見える化するんですね、
うん、
で見える化していくと何が起こるかっていうと、そこに今開発チームとか運用の人とかマネージャーとかその上の人とかで、あとはプロセスを変える権限を持っている人とか呼ぶわけですよ。でそういうふうにしてみんなで見える化していくと、なんかこれ明らかにここ無駄だよねって、なんでここで承認してんねんやろうとか明らかに分かるわけですよ。でそしたらなんていうのかな、 あのなんか誰の目にも明らかにこれおかしいってなってるけど、うん、まあペーペーからしたらいやそれ分かってるけどなんか、ね、会社のルールやから無理やろとか思っちゃうじゃないですか、
うん、
でもそこに会社のこう権限をこういうふうなプロセスを変える権限を持った人がいたらでそういうふうに例えば僕やったらファシリテートするんですけどじゃあなんとかさんってじゃあこのなんかどう考えてもこの承認無駄なんですけど変えちゃってもいいですかとか言ったら大体こういう偉い人っていいんですよねだって細かいプロセスとかどうでもいいんですよ
そうそうそうです、ね、
早くデリバリーしてくれとか
そ, うです、ね、
そっちの方がよっぽど重要なんでもうそんな早くなるんやったら変えちゃってよって言うんですよ
そうですね
ですよね、
はい、
そしたら周りの人もあ会社のプロセス変えていいんだってなってくるんで
そ、ね、
あそこも無駄やとかみんな言い出して、まあ、結構リードタイムバサッと短くなったりするんですよ ね、
そう
ですね、
はいまあ、私は日本の企業を観察すると、うん、よくあるのはみんなが遠慮してしまう、
おう
あのなんかあこういうプロセスは無駄だとかこういうこと変えた方がいいかとか思うけど、うん、あでも上司に言えばあまり歓迎しないとか上の人は反対するだろうとか、うんまあ、顧客にはそういうこと言えないとかもうなんか行動するまでにはいろんな良くない可能性を意外とストップしてしまう
なるほど
そう遠慮してしまうんですね、
うん、
そうすると何もいいことは起こらないでも実はその上司とかその役員とかその顧客に聞いたら、うんまあ、先の例のように、うん、多分大歓迎するでしょ
そうなんですよね
でも一番良くないシナリオを想定してしまって行動を取らないのは、うんうんまあ、日本人がぜひ脱出してほしい癖ですね、
うん、やればいいんですよね、
うん、
やらなかったら考えたいんですよねだから、
うんうん、考えすぎですね、そうね、はいはい、
例えばみんなねよくこういう風なのもそうやけどアジャイルとかデブオプスとかやってもいやそれは弊社では無理だとかよく言うんですけど、
うん、
ほんまにそうかなって思うんですよね
そうねっやってみたら
そうやってやったらいいんちゃうとかこんなにやったらいいんちゃうとかいくらでもある、ね、社長にメールしたとか ね、
そうね
だからいろいろ手はあるじゃないですか
そうですね。でもそれに、まあ、いろんなあの日本の企業の非常にトップ の、うん、あの役員とか社長とかの聞いたら、うん、会社に変化があるとか、
うん、
あの革新とか、うん、イノベーションとか、うん、すごく望んでるわけです
ね。ですよね。僕も何
回もそう思う。言葉を聞いたら、
はい、
でもどうやってあのそれを会社で実現するか、
うん、
すごく悩んでるわけですね。
そうですね。
でも問題は、うん、みんなが恐怖多すぎるあって行動しないので、
うん、
トップは実は望んでいる変化が起こらない
そうですね。
でも本当になんかあのすごく残念あの
もったいない
ね、もったいないんですね、うん、はい、
そうですね、
悲劇的、現場でもね、悲劇的ですね。
そうですね。例えば現場でもデブオプスやりたいって言ってるのにいやなんかちょっとうちの会社は絶対無理やとか言ってるけど、うん、実は例えば僕はその人を連れて行って社長とかに会いに行ってそうどう考えてもこんなバリュー出るんでデオプスどうですかってやろうってよく言われたりするんですよ。
あ、そうだね。喜ぶでしょ、喜ぶでしょ、
うん、そう喜びますよ、
はい、
だって彼らにとってはね変革してね早なる方が何の問題もないんだ。
そうね、そうね、うんうん、そうね。
だからね、
だからポジティブに考えましょうね、
うん、そうそうそう、あんかったら失敗してもね別に死なないじゃないですか、
うん、そうね。
だからクビになったら違う会社行けばいいし、それだけの話です。
まあ、まあ、それはちょっと別のテーマですけど、はいはい、でもはい、
はい、まあそういう風な感じなんで、まあ、別にそんなクビになるとかないし、そんな心配せんでもね、
やって ね、
失敗から学んでいてなんかやればいいっていうだけなんで、
は
い、
そうですね、
ぜひやってみてください。じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございます。